荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー3734、2024年4月16日火曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第1248回目ということですけれども、ですね、北海道はなんと4月としては過去最高なんでしょうかね、とんでもない暑さに見舞われるということで夏日になったんでしょうかね。めっちゃ暑かったんですよ。そして気温がですね、また10度以下になれたところって、この寒暖差20度ぐらいでしょうかね、そういうところもこうあったみたいで、ただでさえ疲れているこの4月半ばにですね、この寒暖差はですね、体にとっては結構ねきついんじゃないかなっていうね、心配があるわけですけれども、今日はですねそのあたり、そして、アメリカのですね CDC が最新のね、情報をアップデートしていますので、そのあたりについてもですね語ってみたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、4月12日金曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が23,676名、13日土曜日、13日土曜日の段階で23,087名、そして14日日曜日の段階で23,310名ということで、改めてお見舞い申し上げますということと、早い回復をって形になるわけですけれども、12日金曜日が陽性率 23%、 土曜日が 22%、 日曜日が 23% と、相変わらず陽性率高いところでこう推移しているっていうのもですね、日本に常態化している、そういうね現象のこう一つだったりこうするわけですけれども、札幌市、冒頭でもちょっと、語りましたけれども、北海道全体ですね、この季節としては異例の暑さって言ったところって、どうやら春スキー、それから春のですねスノーボードを楽しんでる方たちも、T シャツでね、このシーズンの締めくくりを楽しんでるみたいな、なんかそんな状況になってるみたいですね。ぜひですね、雪崩なんかもね心配になりますので、気をつけて冬のですね最後のレジャー楽しんでいただければ嬉しいなと思うわけですけれども、なんせねこの寒暖差もう極端に暑くてですね、もう半袖短パンで OK というですね、状況から、1日の寒暖差がそれこそ20度を超えるんじゃないかっていうね、そんな状況にもこうなっていて、体に対するですねダメージっていうのは結構きついんじゃないかなと思うわけですよ。つい1ヶ月前まではですね、まだ雪かきをする、雪をですね除雪しなければいけないっていうね、状況から1ヶ月経たないでですね、今度は半袖短パンでいいみたいなね、状況にこうなるわけで、体がねゆっくりと季節に順応する前にですね、ここまで寒暖差がきつくなると体温調節中枢が迷っちゃうんだよね。それで体の中のですね、なんだろう、季節に対して順応していくっていったところで、急激な変化がそれに追いつかなくなってバランスを崩すんですよ。そうすると体調を崩すっていうねことにこう直結していって、それが引き金になっていろんなねウイルスにこう感染をして発症するっていうことが、季節の変わり目にはですね起こりやすいっていうね話になるわけですけれども、今まさにですねそれが、北海道で起きてるんじゃないかなっていうね、日本全国、そのような傾向にあるんじゃないかなと思うんですけれども、特に4月はですね年度末、それから年始っていう形で忙しい時期なんですよ。人の動きがね、引っ越しを伴った方たちもいれば、新しい環境にですね行った方たちもいれば、卒業入学っていうのがあったりだとか、大きく動いてですね新天地に、一人でね住み始めなければいけないっていうことがあったりだとか、環境がね大きく変わる時期でもあるんですよ。精神的にも肉体的にもですね疲れが溜まっている、そしてこの4月のですね半ばずっとね、年度末の前後って緊張感がですねある中で必死にこうやってきたわけですよ。 ところが、やっとね一息ついて、一段落かなって言ったところって、体がですね、あ、ひょっとしたらかなりヘトヘトかもしれないっていうですね状況になっていてて、これをねゆっくり立て直しをしながらですねゴールデンウィークって話にこうなっていくんじゃないかなと思うんだけれども、そのね、まあ、一番体が疲れているであろうピークの時期にですねこの寒暖差、このダメージはですね結構計り知れないかなと。そしてこの落ち着いてきたところでいよいよいろんなね歓迎会のですねパート2みたいなね感じて行われるんじゃないかなと思っています。だから会食も増えるんじゃないかと、まあいろいろとですね心配される体へのですねダメージっていうものが想定されるわけですけれども、ここにねウイルスがですね各種こうやってくると一気にですね発症する可能性があるわけですよ。だからね気を緩ませることができない、そういうね状況にですね今日本はあるんじゃないかなと思ったりしてるわけですけれども、まあ、残念ながら日本全国のですね、まあ、大きな動きとしてはメディアもですね人々も、もう COVID-19 はですね終わったっていうね、そういうこう状況下で現在進んでいっています。残念ながらね、で少しでもですね、まあ、COVID-19 のネガティブな、発想のことを言うと叩かれるっていうですね状況か、まあ、至るところにこうあるみたいで、マルキのねポッドキャストに関しては聞いてる方たちのですね数が圧倒的にこう少ない、ゼロから数名というね状況ですので、全くですね相手にされないっていうね、まあ、状況があるんですけれども、もしもメジャーになったらですね真っ先にこう叩かれるような、まあ、状況なんじゃないでしょうかね。まあ、それが今の日本の現状ですよ。で、まあ、そういうこう状況下であるけれども、何度も言いますけどもウイルスは忖度ないんですね。そして感染症対策をやればある程度防ぐことができる。ところがやらなければですねいくらでもウイルスは大手を振るって感染拡大させることができると。我々はある程度やりきることによって感染をですね抑止するってことを経験してきました、この数年間ね。そしてこれがですね功を奏して、去年のですね3月4月っていうのは感染者数をですねかなり抑え込むことができていて、1万人をね切るところまで頑張ることができていたんですよ。ところが去年の5月もう1年ぐらい前になりますけれども、5月の8日から感染症のですね5類へ COVID-19 が移行するっていう形で、インフルエンザと同じ扱いになり、さらに検査をするってことに関しても自己負担っていうねことになって、一気にですね検査をする方たちの数も減っちゃったんですよ。で、何が起きたかっていうと急激なですね感染拡大がそこからね、起こるわけですよ。で、札幌市の下水サーベランスなんか見てみてもその傾向は顕著 で一度ですね感染拡大が起きてしまうとこれがねなかなかこう下がらない、ずっとですね高いところで一定の感染者数が出続け、季節によっては跳ね上がる、季節によってはちょっとね下火になる、下火になってもですね高いところで推移をするっていうのが日本で今、状態化しているっていう状況です。札幌市の下水サーベランスを見るとですね先々週あたりからもうね、増加傾向に転じてるわけですよ。このままで状態でいくと冬のね感染拡大の半分もしくはそれに近い状態にですねこのゴールデンウィークから、6月にかけて伸びていくんじゃないでしょうかね。だから夏の感染拡大はさらにね、深刻な状況になる可能性がですね非常にこう高いっていうのかデータとしてね示されているのが現状です。ところがそういう現状に関してはかき消されていく、なんて言ったらいいんでしょうかね、地上波では扱ってもらえないっていう状況ですかね。まあ、残念なんですけれども、自分の身を守ることか社会のですね健康安全性を守るっていうね入り口になっている、これがパンデミックの世界ですよ。それをねないがしろにすると社会全体も病んでいくし、個人もですねもう我慢の限界が来る、そしてCOVID-19の場合は死に至るっていうですね状況までこの中に含まれてくるので、人類に対してのですね 脅威っていうのは、まあ、そういう意味合いがあるんですね。で、ここに来てですね、今から数時間前なんですけれども、これアメリカ版のですね、ヤフーニュースのヘルスのですね、健康欄のところって、特集が組まれていてて、CDC がですね、最新の、COVID-19 に対するですね、ガイドライン、それから Q&A 形式って、いろんなね、ことに答え、さらにですね、各種リンクもですね、公開するという形で、かなりまとまった、分量のですね、最新情報を網羅してくれています。で、これが、ヤフーニュースの方にこう出ていましたので、リンク概要欄に貼っておきますので、ぜひですね、参考にしていただければなと思うんだけれども、もちろん CDC のですね、リンク、これもですね、まあ、いくつか1個ぐらいかな、貼っておきますので、まあ、CDC のですね、まあ、リンクに行けば、そこでもですね、まあ、いろいろとこう書かれていますので、参考にしていただければ嬉しいなと思うんですけれども、ここでね、マラキはですね、まあ、注目したいなと思っているのは、そのアメリカって、データをですね、この数年間取り続けてきて、研究がなされ、査読され、そしてさらにですね、第三者機関って言ってもいいんでしょうか、いろんなね、機関の方たちが精査をして、最新の情報をですね、出してくるんだけれども、その、世界のコンセンサスとも言えるべきデータと、日本のですね、政府が発表するデータって言ったらいいんでしょうかね、全く同じものに関して全く正反対のですね、コメントをこう出したりこうしてるんですよ。ちょっと荒木は驚いたんですけれども、これ子どもたちのですね、なんだろう、心臓に対する症状に関してなんだけれども、そのワクチンってことに関して、若年層のワクチン接種による、あの心筋、心臓のですね、筋肉の炎症、これについてのですね、相関関係というか副作用についてのですね、研究なんですけれども、例えば日本は症例がですね、2つ発見されたので、注意喚起っていうのがこの数日間でこう出てきていました。それから、アメリカでは相関関係は全くないっていうことが証明されたという形で、これが世界のコンセンサスになってるんですね。これが4月に入ってからです。だから世界のコンセンサスと、それから日本国内の状況と違うんですよ。で、日本国内はどちらかというと、ワクチンはですね、反対派がやっぱりこう多いんでしょうかね。ワクチンでですね、世界がある程度こう救われたっていう認識とはちょっと違う状況になっていてって、そのワクチンは接種する前からですね、接種して良いのかどうなのかっていう、これはですね、しっかりと精査をして受診を受けてですね、そして打てるようであれば打つっていうのが、まあ、大前提なものですよ。で、これも当たり前の話であって、どのワクチンでも同じです。で、そういう状況下の中で、当時のですね、安倍さんからですね、岸田さんに行く前、真ん中誰でしたっけ、もう名前すらも出てきませんね。安倍さんから変わった首相がですね、菅さんが、ワクチン打てばもう大丈夫だって言ってね、一気にですね、東京オリンピック直前に、ものすごい、分量のワクチンを一気にですね、国内で接種させるっていうね、強行手段にこう出たわけですよ。その弊害はかなり大きかったんじゃないかなって荒木は未だにこう思っていてて、だこれはね、ワクチンによる害というよりは、政治的な判断と、それから人為的なミスって言ったらいいのかな、まあ、これがですね、かなり、大きな影響を与えてきたんじゃないかなと思っています。本来であればワクチンの接種というのは、荒木も再三述べてきた通り、いろんなワクチンのタイプがあって、それを接種しても良いのかどうなのかっていうのは、個人個人の体によって違うんですよ。それで、しっかりと確認した上で、接種するかどうかっていうね、ことを考えなければいけないのに、当時のですね、まあ、菅さんは、ワクチンを打てばもう大丈夫なんだっていうね、これをですね、 まあ国会でね、なんて言ったらいいのかな、発言をして、まあ、国会でも、国会以外でもいろんなところで発言をして、一気にですね、日本国内って、本来であれば注射を打つ免許を持っていない方たちもですね、特例で注射を打ってもいいことにこうしてですね、なんせ打つことが目的にこうなったっていう瞬間があったんですよ。だからその副作用のことであるだとか、そのワクチンのことに関してどのようなね注意喚起を出さればいけないのかっていうことがもう全部すっ飛んでいてて、打つことが目的になってしまったっていうね。だからいろんなねワクチンの訴訟起きていますけれども、一人にですね、これは人災かなってある気はちょっと思っていてて、まあ、当時の、まあ、政治的な判断と、それから、その主導したあの菅さんのですね強硬策、これが裏目に出た結果ですね、本来であれば慎重にならざるを得ないところをですね、猫も借子もですねワクチン接種さえすればいいんだみたいなね、そんなバカな話はないわけで、これがですね大きな影響を与えてしまったんじゃないかなっていう気がします。そしてそのワクチンがやっぱりあまりに良くないかもしれないっていう、状況を日本国内にですねさらにこう植え付けていくっていうねことが大きい。で、日本政府をかばうようなデータがですね出てくるっていうことが、言われるんじゃないかなという気がしていてて、おそらく日本の事例というのは、そのワクチンと、それからその子どもたちが持っている、体の条件、まあ、これに関してのですねデータのようなこう気がします。まあ、いろんなね、まあ、状況下の中でその COVID-19 のですね、発症、それから重篤化、まあ、いろんなね条件に関して今最新のね状況としては、遺伝子レベルって、ある一定の遺伝子情報を持っている方たちは COVID-19 に感染した時にこういうことが起こるんじゃないかっていったところまでですねゲノム解析がもう進んでいるようです。で、それを考えると、そのワクチンは人ゲノムからいくとかなりですね、情報量が少ない、数が少ないんですね。それからウイルスもそうなんですよ。だから、今後ですね、さらに、細分化するというか、人一人一人のですね、まあ、条件、これに関して、全てのワクチンがどのようにこうワークするのかっていうのを、その方の遺伝子を調べることによって、マッチングがですね分かる、そういうね時代にこれから入っていくんじゃないかなっていうこう気がします。陰謀論ではなくって、科学的な根拠を持って、だからこれは OK で、だからこれはダメでっていうことがですね、視覚的にもデータ的にもですね確認することができる時代がですねこの数年間でやってくると思います。それである程度答えは出てくるのかなと。で、今世界中で起きている諸々に関してのですね出来事っていうのは、マレキは多くはですね人災じゃないかなと思ったりしています。感染が拡大していくことに関してもですね、COVID-19、 これがですね存在しないって信じている方たちがこういたりだとか、まあ、それをですね個人が思ってる分には自由じゃないですか。ところがそれをですねいろんなところでムーブメントに変えていくっていったところって、いろんなねことがこう起きてしまったってことを考えると、これはねもう人災でしかないわけですよ。だからそれをですね考えると、特にね、まあ、政治というこう世界って、国民に対して影響力のある方たちがですね、これはただの風だとかね、国民の前でこう言い切ってしまうっていうね場面が、まあ、当時アメリカ国内でもあったわけですよ。まあ、それはね本当にこう反省すべきことであるだろうし、国民に対して頭を下げなければいけないっていうね、人災でしたって本当は言わなきゃいけないと思うんだよね。この痛ましい限りです。多くの方たちのですね命が奪われ、そして今なおですねロンコビットで苦しみ、そして感染することによっていつね体の中でCOVID-19がですね増殖して死に至るかわからないっていうリスクをですね抱えている方たちが、感染した人たちの数だけいるって話なんですよ。いつ体の外に出ていくかわからないっていうね、このことを考えると、症状があろうがなかろうが関係ないんですね。 感染したことによって起こるべきして起こることが起きるっていうね、ただそれだけなんですよ。それか、命に対する大きなリスクになる可能性があるからこそ、この COVID-19 は厄介であると、これがね、五類へですね、馴染まない最大の理由かなと思ったりするんだけれども、まあ、五類に押し込めることによって国はですね、余計な予算を使うことがないので、だから人の命、健康、安全、これをですね、ないがしろにして押っつけるということをですね、やっている、明らかにこれ人災ですというふうに荒木はですね、言い切ることができるんじゃないかなと思ってる一人です。で、だから海外で言われている、多くのですね、最新情報と日本国内で取り扱われている情報のですね、格差、これ情報格差って言ってもいいんじゃないかなと思うんだよね。意図と目的をやっぱり日本では感じるわけですよ。情報は情報としてフラットで指し示し、それをどうやって受け取るのかっていうのは受け取る側の問題じゃないですか。ところが情報を発信する方たちが意図と目的を持ってそれをですね、外にこう出すっていう形になると、これはコントロールしたいっていうね、人々をコントロールしたいからこそ、そういうですね、世論を作るためのですね、機械としての情報をですね、使う。だから情報をね、一つ盾にとって国民をコントロールしようっていうのは、旧大前とした、なんて言ったらいいのかな、権力者が使う、そういうね、手段の一つじゃないですか。これがね、今日本国内で起きてるって話ですよ。残念ですけれども、政治とお金っていう言われ方していますけれども、自民党全体とですね、その中で行われていったお金のですね、流れ、全く不透明のまんま幕引きしようとしていますけれども、戦後最大のこうスキャンダルっていうね、状況下の中で体のいいクーデターをですね、自民党という一つの組織としてやり続けていたっていうことがですね、背景にあるわけで、しかもですね、少なくてもこの裏金っていうことに関しては、20年以上、1990年代のね、中ぐらいからもやられていたっていうね、ことがこう言われているわけで、そう考えると、すでにですね、法のもとにですね、平等であるっていうね、憲法の立て付けからいくと、逸脱している方たちか、三権分立のですね、一部分って権力を振るっていうのはもうね、それにこう値しないんじゃないかっていうふうに思うのは当たり前じゃないですか。マラキはそう思ってる一人なんですけれども、そういう方たちかその場から去らない限りですね、例えばその感染症、COVID-19 に代表されるような厄介なものに関してちゃんとしたね、政策が打てるはずがないわけですよ。全てがこう立憲関係でこう動いてきたんじゃないかなと思えるようなことが至るところにこう散りばめられてるわけでしょう。そして情報の隠蔽というか搾取というか、国民ですね、都合の悪いデータは決して指し示すことがないっていうね、こんなね、国民のですね、尊厳と知る権利っていうことに関して搾取するっていうことを行うっていうのは、もうすでにですね、民主主義国家としてもう逸脱してるって話にこうなるわけですよ。それも含めて非常にこう残念だなと思うわけですけれども、今後そういう中にあってもですね、COVID-19、SARS-CoV-2 というウイルスは別にこう忖度するわけではありませんので、我々ができること、マスクをするだとか換気をするだとか人混み避けるだとか、手洗いしてですね、消毒するであるだとか、いろいろとね、できることを積み上げていくしかないっていうね。そしてできることを積み上げると感染者数を減らすことができるっていうことも実証したというか経験済みです。あとは検査インフラがしっかりとですね、整備されることによって、その検査の有無、今ですね、アメリカでは、携帯をしてですね、その場で、すぐ検査ができるっていうですね、そういうこう検査キットがもう、実用化されようとしてるわけですよ。そして集まった方たち全員がですね、陰性であれば OK じゃないですか。だからそういうね、世界がですね、もう入り口までこう来ていて、でありとあらゆる状況か体の状況がですね、瞬間的に分かるっていう事態もこの数年間ってやってくるかと思います。そうすると自分の今を知ることができ、で自分がどのような、ワクチン接種だったら OK で、どのようなワクチン接種だったらNO なのか、それから薬に関しても、 その薬の成分から言って自分のですね細胞、いわゆるその遺伝子レベルでどうなのかっていうことか分かる時代かもうやってくるっていうわけですよ。まあ、そういうことがですね分かっていてて人が集うっていったところではクリーンじゃないですかね。まあ、そういうね、まあ、状況がですね来る、これがですねあのデジタル化っていうやつですよ。カード1枚にですね全ての情報を詰め込んでっていうのがデジタル化ではないんですね。何か勘違いしてるって、そこにですね何兆円もお金をかけてるですね、デジタル大臣のこう発想というのはもう到底ねあれかこう理解できないです。どんどん日本はですね世界からそういう意味では遅れを取っていくっていうね、全く逆方向に向かって走ってるとしか言いようがないっていうねことにこうなるんですけれども、まあ、そういうこともこう含めて、まだまだこういった内定のですね、まあ、状況は日本に関してはですねかなり深刻な状況がずっとですね進んでいるってことはですね忘れてはいけないんじゃないかなってところで今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということで、COVID-19 に関してはですね全くその日本は大手を振るってですね OK な状況ではないっていうことですよ。かなりですね、まあ、深刻な状況が常に我々のね背後にあるということ、そして一部観光地は観光地では過去最高のですね観光客が来ているっていうね、まあ、そういう嬉しい状況もある反面ということは、各種世界中からいろんなですね COVID-19 の変異株も日本に一堂に会しているっていうね状況が未だにこう続いてるって話ですよ。それがですね夏へ向けてどのような変異を繰り返していくのか、その変異を繰り返していった先にあるウイルス、COVID-19 の株がですねどのような猛威を振るのかということに関しては非常にですね可能性としては深刻な状況にこうなりかねないっていうね、入り口に我々はこう常にこう立たされてるっていうね、そういう感覚を持ちながらですね孤立することなく連帯を持ってですねなんとかうまく乗り切っていきましょうといったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。